4ページから8ページ。ここが聞きたい一般質問。一般質問は、議員個人が問題意識を市政に投げかけ、市の見解を直接求めることができる唯一の機会です。今回は9人が私たちの生活に関わることについて質問をしました。録画映像配信中。二次元コードをスマートフォンやタブレットで読み取ると、議会ホームページにあるその議員の一般質問の動画が視聴できます。視聴の際のデータ通信料はご自身の負担となります。一般質問については、紙面の都合上用紙を掲載しています。会議録の検索は、十日町市ホームページから、十日町市議会から、会議録の検索と閲覧です。写真、写真の説明、議会本会議場です。マイクが設置されたたくさんの机があり、中央の一段高いところに議長席があります。議長席の後ろの壁には、国旗と十日町市のマークが掲げられています。写真終わり。表、表の説明。質問議員、質問事項、ページが表になっています。ページごと順に読みます。4ページ、質問議員、小島武雄議員。質問事項、農業を誰もが認める十日町市の基幹産業へ。5ページ、大島由紀子議員。明石の湯と入湯税に対して伺う。5ページ、山口浩二議員。マイナンバーカード普及、コロナ感染症、今後の経済対策。6ページ、滝沢茂議員。農業に夢を、生活に希望を。6ページ、鈴木雄一議員。大雪時の複合防災対策の強化と避難について。7ページ、中林博明議員。市民の意見が反映される雪祭りと部活動の地域移行。7ページ、滝沢貞親議員。明石の湯の今後の運営方針などについて。8ページ、鈴木和夫議員。人口減少に負けない持続可能な地域づくりに向けて。8ページ、山賀雄平議員。走れ十日町、スポーツで十日町市の活性化を。表終わり。議員の質問ページには、顔写真と二次元コードが掲載されています。4ページ、小島武雄議員、農業を誰もが認める十日町市の基幹産業へ。質問、農業は十日町市の基幹産業の一つである。しかし誰もが認める基幹産業とはなっていない。魚沼産コシヒカリをはじめ、多くの農産物が昨年の異常気象により大きなダメージを受けた。不作の時でも収入が確保できるような仕組みづくりが必要なのでは。ふるさと納税の返礼品などにさらに取り入れるなり、規格外の作物でも加工品として価値を高める試みに取り組んでいくべきであるがいかがか。答弁。農業は国土保全、食料安全保障などの国策により、他の産業と比べて手厚い支援がなされている産業と考えています。国は自治体に対し、おおむね10年後の地域計画を策定するよう法制化しました。地域計画では、生産性の向上や生産コストの削減につながる基盤整備の推進、スマート農業の普及、持続的な農業経営に向けての構築連携などを盛り込み、農業を担う者の後押しを考えています。生産者への指導では、十日町農業普及指導センターや JA 魚沼と連携し、ベテラン農業者を講師に迎えた講座や園芸参入塾を開催しています。また、販路の開拓は 農業者もしくは経営者自身の判断で行っていくべきであり、行政はサポートする立場だと考えます。農産物の高付加価値化の事例として、ブランド化した棚田米のネット販売や、さつまいもの栽培から加工販売まで一貫で行う例、ふるさと納税の返礼品に農業体験付きの農産物を出品する例が挙げられます。加工品や新たな価値の付与により、販路の拡大につなげることは重要と考えており、引き続き関係課と連携し、農畜産物加工を支援してまいります。なお、県では昨今の日本食ブームから米の輸出強化に向けた動きがあり、市としても輸出拡大による農業者の所得向上を後押しできるよう情報収集に努めます。写真、ふるさと納税、十日町応援寄付金。写真の説明。4枚の写真の中央、丸の中に、新潟県十日町市ふるさと納税、十日町応援寄付金とあります。4枚の写真は、コシヒカリ、地酒、そば、豚肉です。写真終わり。
5ページ。大島由紀子議員。明石の湯と入湯税に対して伺う。質問。丸一。明石の湯の総括及び指定管理者決定後の明石の湯について。丸二。指定管理の公募条件が今までより日数減。週休2日。年末年始休みで良いとしているが、どういうことなのか。丸三。公募した NPO 法人越後つまり里山共同機構は、温泉事業のプロではない。大地の芸術祭と温泉が連携できるのか。答弁。丸一。令和4年12月以降、市民の代表である市議会議員の皆様と深く議論を交わした結果、明石の湯の継続が決定したことを重く受け止めています。そのため、運営継続に必要な方法を再検討し、改修工事などによって新たに加わる明石の湯の特色と可能性を活かし、積極的に発信することで新たな顧客を創造し、市内外の多くの皆様から親しまれる交流の場、憩いの場として、持続可能な運営に努めて参りたいと考えています。丸二、日数については、週休2日を基本に考えており、年末年始の営業については、できる限り多くの皆様からご利用いただけますように、指定管理者と改めて協議をして参りたいと考えています。丸三、里山現代美術館とうまく連携した中で、温泉の魅力をさらに高めるとともに、クロステンの OB を採用するなど、事業の継続性が保たれるように配慮されていると思います。子育て世代の皆さんに触れ合える、子供たちが楽しめる場所が明石の湯のエントランスの周りにできることを大いに期待しています。質問。入湯税について、今年度は7800万円の見込みだが、税の見える化や、もっと温泉施設の維持、発展に貢献する使い方を検討できないか。答弁。入湯税は法令により使い道が決められており、環境衛生施設、高宣言の保護管理施設及び消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てているところです。図。最新の入湯税額と使い道。図の説明。十日町市総務部税務課からの文章です。温泉施設をご利用の皆様へ。十日町市では、皆様から納税していただきました入湯税を次の事業の経費の一部に充てました。1、令和4年度入湯税の税収。7582万5000円。25施設。2、令和4年度入湯税の使途。 事業名、観光振興、誘客事業、945万8000円。使途、観光誘客事業、雪国観光圏推進事業、七つ釜観光施設整備事業、ふるさと会館施設整備事業、大地の芸術祭関連事業、1393万7千円。使途、大地の芸術祭一般経費、光の館修繕事業、大地の芸術祭受け入れ対策事業、大地の芸術祭作品管理事業、衛生管理事業、5243万円。使途、ゴミ処理施設メンテナンス事業、入湯税の税率、日帰り100円、宿泊一泊150円。なお、以下の方から入湯税をいただいておりません。年齢12歳未満の方、学校の教育上の行事またはクラブ活動などの合宿のため団体で宿泊し入浴する方、身体障害者手帳1から3級、療育手帳 A、精神障害者保護福祉手帳1から2級のいずれかをお持ちの方、図、終わり。5ページ、山口浩二議員。マイナンバーカード普及、コロナ感染症、今後の経済対策。質問、マイナンバーカードの所有者が増え、システムや自治体の体制が追いつかず、普及を急いだ弊害が出ている。トラブルへの対応策や今後の見通しは。答弁、国の対策として、紐付け誤りの総点検を実施し、昨年12月に完了しました。顔認証マイナンバーカードは、昨年12月から暗証番号の設定や管理に不安のある方の負担軽減のために、暗証番号を不要とした設定が可能となっています。マイナ保険証を持たない方については、健康保険証の廃止に伴い、資格確認書が送付されます。安心してマイナ保険証に移行できるよう、引き続き国、県、医療機関と連携し、そのメリットや安全性を市民に周知します。質問。コロナ感染症が第5類に移行したが、まだ先が見えない状況である。観光業、宿泊業、飲食店など、小規模事業者が苦しんでいる中導入されたゼロゼロ融資の返済が始まっているが、材料費、燃料費などあらゆるものが高騰している現状に市はどう対応していくのか。答弁、市内での消費の拡大や事業所における長期的な固定費の削減の支援として、令和6年度にはプレミアム商品券発行事業、事業所省エネ化促進事業、一般住宅の省エネリフォーム事業を実施予定です。加えて、新たに事業所における省油除雪の体制整備の支援事業や、多くの方が利用する民間施設のバリアフリー化支援事業にも取り組む予定です。次に、ゼロゼロ融資については、市内の商工団体や金融機関から、返済にあたっての相談などはないと聞いています。また、金融機関からは、並走支援型借り換え融資の提案など、事業者の資金繰りについて支援を行っていると聞いています。市では、今後も国の動向を注視し、市内の状況も見極めた中で、必要な支援を検討します。イラスト、マイナンバーカード、大切に。イラストの説明。男の子と女の子が並んで片手を上に上げています。イラスト終わり。